雑賀刑事が語る米を変えた60年、持続可能な社会を目指して。この番組は東洋ライスの雑賀刑事社長が家業の精米機ディーラーを受け継ぎ、苦労の末26歳の時に開発した石抜き線刻機によって精米機メーカーとなり、さらに新しい米の製造メーカーに転身した60年の歴史を語っていただくとともに、その発明開発の基本となった思想や哲学、さらには SDGs 事業の今後の進め方などについて語っていただく番組です。5回目の今日は、無洗米の副産物米ぬかを有機肥料米の精に添加し、 SDGs の先駆け循環型有機農法として注目された開発のお話を伺います。今回は5回目です。前回その無洗米がですね、出来上がって、そしてそれがですね、こう市場に浸透していくまでの苦労話なんかも含めて伺ったんですけども、私ちょっとふとした疑問が湧き上がりました。じゃあぬか、これをですね、取り除く技術という、その開発というのはですね、とてもよく分かったんですが、でも今ですね、東洋ライスさんはそのぬかですね、取り除くべき対象だったぬかもですね、さらにこれ活用していこうというですね、ことで新しい商品なんかも技術開発もされてます。じゃあなんでその取り除くべき対象だったぬかに、今度は着目していったのかというのをですね、雑賀刑事社長にですね、伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、だからね、普通家庭でやればそのとぎ汁が出ますけどね、その我々のこうやった無洗米というのは、そのとぎ汁を出さずにその肌ぬかを取るというわけですからね。でその肌ぬかをどんなになってんねえということですわね。でこれ我々ね、それを、いわゆる、日持ちするようにね、ちょっと加工しましてね、いわゆる 副産物の商品を仕上げたわけです。それ米の精という、我々名前をつけてね、それでね、最初これ何に使えるかなというね、最初分からんから、でも普通のほかとやっぱり全然違うんですね。で何に使えるかなということでね、やったけど、まずこの、我々の社員の中にも農家の出会ってね、早速それでこう、畑とかそういうことでやってみるとね、とにかくそのできる作物がもう、特に野菜なんかもそ甘いと、もそ美味しいと、いうふうで、葉っぱなんかもね、もそあと大きな、大根なんかもそ大きなのができるしね、でその、肥料に使った場合そういう効果あるっていうのが分かった。で今度はね、でそれもね、我々一番先にね、やっともう会社で実験したんだけれども、この植木の剪定なんか取った青い葉っぱあるでしょ、あれ土の中に入れてもね、1週間ほど経ってあげてもまだ緑のままですよ、ところがね、そこにその、米の精という名付けた副産物ね、それをちょっと入れてやっとくとね、もうほんまに1週間が透過してあげたら、もう色がもう全然茶色に変わってるんですよね。つうのは非常にその土に変わるのが早いわけで、ということは、バクテリアがもそに多いというね、バクテリアを増やすという効能があるというのが分かった。でその次にね、そしてその、あれ先ほど言った実際に畑をまいてみると、ものすごいおいしい作物ができると。それで今度はその、家畜の飼料に使うことはどうやということでこうやってみるとね、これがね、ものすごいその酪農してる相手がびっくりしたんだけれども、これ東洋さんちょっとその普通の餌の中入れるだけでね、ものすごい牛が元気になるんですよ、わけね。人間が元気になるしはいいことやけど、牛が元気になって何がいいんですかねって言うたら、お前何を寝言こいてんねんと。我々酪農してるものはね、牛がいかにその早く成長するかね、あるいはその牛乳やったらいかに予算の牛乳を取るかというね、そのためにやっぱり牛を元気にせなあかんねんと、そのためにこれがね、起爆剤になると。ちょっとほんまに 2% か 3% 入れるだけでそんなになる、これは起爆剤やというね。 またその、肥料に使う場合もね、有機肥料なんか入れるのがちょっと入れるだけでね、ものすごいその、美味しいものが取れたりする。やっぱりだからこれも起爆剤だって言うてるわけ、まあ、そういうふうにね、活用できるということが分かって、それからそのあれですね、肥料とか飼料とかいうのにどんどん利用されてたんですね。だから今でもそうですけどね、足りないんですよ、知るもんが。ところが我々これ副産物商品やって初めて分かったけどね、これ知るもんよく売れる酒、それだけ作るわけにいかんねん、っていうのは副産物やから、こっちが動かできないんだらね、できてこんと、だから今まあ塩と服あれば服の方が足りないわけ、そういう時代になってますね。
でまあ、ぬかにはですね、まあ、前回の放送でもありましたけれども、まあ、水質汚染の、ね、原因となりますけども、でもリンがたくさん含まれている。で、まあ、それこそ畑の肥料の、まあ、物質でもあるの で作物がとても肥えて、で味も良くなって、動物の生育もすごく良くなるという、そういう効果があるということになりました。でそれをじゃあ今度はじゃあ人間、人が摂取する上でその栄養分としてこう製品開発にこう発展していった、そのですね流れを教えていただきたいんですけども、
この米の精というのは動物が食べてもそんなに元気になんねったらね、人間が食べても、まあ、同じような効果あるんじゃないかということからね、我々もそれちょっと食べてみたんだけどね、確かに米やから別に食べて体に悪いことはなかろうけれどもね、とにかくまずいんですよ、なんか減り苦いというかね、だからこれはそのまま人には使えるものじゃないと、まあ、いうふうな、判断したんですけどね。しかし同時に、しかし私はまあまあその肌ぬかの以外の部分も含めて、やっぱり米のぬかにはね、もとにいいもんがあるだろうというふうな私は前から思っててました。何かと言うたら、米は今でこそあれやけど、昔はこれ漢方薬やったよね。香うべという名前の漢方薬で、その効能はね、滋養強壮と書いてますわ。滋養ということはものすごい元気になるということです。いや失礼しました、栄養分がいっぱいあるということだよね、滋養というのは。で強壮というのはまさか元気はつらつになると、そういう効能のある薬やというね、まあ、それ食品でもあるからお米を食べてるわけでね、しかしそのいいとこはね、そのぬかにあるわけですよね。何かって言ったら、ぬかという字は米辺に健康の功と書くでしょ。だからぬかにこそ健康になるものがあるんやと。でしかもそのぬかを取ってもらった白米ね、白米というのは白いね、米でしょ。
そうですね、
これ逆に米辺に白と書けばカスとなるわけ。だから現場の一番健康にぬかを取ってもらったらカスロ白米を我々食べるんやと、こういうことになるんで、だから玄米を食べれば一番ぬかがたくさんあるからいいんだけれども、しかし玄米なかなか食べられにくいと、さすればぬかの中の、まあ、食べやすいとこを米に残せばね、白米の分に残せばいいんじゃないかと、私はそういう発想を持ちましてね、それをね、やったんが金目前というね、だからね、ぬかにもね、あれぬかっていうのは人間のこの服みたいにいっぱいこの層があるわけですよね。だから人間のこの肌着の部分が残ってるというかね、普通の白米も丸ごとあるのかも、肌着も何も全部取ってもらった白米のが白米だけれども、金目前っていうのはその肌着の部分が残したわけですよ。だそこはね、アコフンソウという名前があるんだけれども、これはね、もそにぬかの中でも美味しいんですね。
美味しい。
これで色も白いし、なんか甘みもあるしね。それで栄養分がものすごいあるんですよ。お米の中で一番栄養分になるとこですわ、そこ。それを残して簡単にいかんないけど、我々は精米機メーカーやからね、そういう精米機を、特別の精米機を作って、そのアコフンソウを残すようにした。これがまあ金目前という名前で、やってますけどね、そういうもんもできてきたんやね。
そうだったんですね。ぬかにも、ぬかも単にぬかじゃなくて、いろんな、まあ、そういう特徴があって、層ごとに、でその栄養があって美味しい部分を残したお米を決め米として、
そうそしてその、肌ぬかはですね、そういう場合にその肥料とか飼料とかしてね、これまた 生産者の方に戻るわけですよ、はい、だから田んぼから出てきたものをまだ土に戻すという、これはいわゆる我々は循環農業というんだけどね、そういうことでね、もうかなり世の中広がってるんですよ。それでしかもね、これで取れた米、それでやったお米ってものすごくおいしいんです。だから今話あちこちになりますけど、我々その世界最高米というのをやってますけどね、これはすごくおいしい米ですけど、これはほとんどそういうね、米のせいで中でできた米だよね。でこれ調べてみるとね、ものすごく酵素も多いということが分かった。
酵素、
うん、まあそういう意味でこれのものすごく利用価値というのは大きいんですね。
なるほどね。金目米のブランドというのは今もうまさにもう高級なその栄養価の高い健康にも役立つお米としてですね、本当に全国でも浸透しておりますけども、その金目米もでただ金目米で終わっちゃうんじゃなくて、ますますその発展させた商品というのもその後続々出てくるわけですよね。
うん、まあ、私は話があちこちになるけれども、その金目米がまあどんだけその効果があるのかということで、まず私自分の体で実験を始めたんですよ。私はもう今でこそこうだけど、昔はもうね、人にもう病気のデパートで笑われるぐらいね、もう病気、もうほとんど病気ばっかりやってた。うん、もう冬の間って言ったら大方風邪ひいてたかな。うん、で口内炎いっぱいできてるしね、もうで声が出なくなったりとかで、もうほんまにもうガタガタやったり、ね、病弱で、うん、それがねこの金目米食べたやつからね、みんな病気治ったんですよ。
そうですか。
うん、それでまあその時に私は思ったんだけれども、白米食べてたらほんまに何ていうんか病弱やったけれども、金目米買うだけでこんなにいいんやったら、その金目米に残ってる肌ぬかの部分に何か素晴らしいものがあるはずやと、うん、そうするとね、金目米のご飯って言ったらちょっとしか食べられないからね、うん、でその米と残ってるアコフンソの部分っていうのはちょっとしかないんですよ。表面にすごくすごい残ってるだけやから、肌着みたいなもんやからね、それだけしっかり取ろうと思って、うん、だからその金目米を毎回その軽く精米するとね、その表面のアコンソだけまだぬかのような格好で取れるんですよ。でこれもねちょいちょい食べてたんですよね、うん、これがやっぱり両方、まあ金目米も良かったけれども、それもものすごい良かったよなと、うん、まあ後年またこれをね、なんていうな、エキスとして世に出してますけれども、とにかく米には素晴らしいものがやっぱりいろいろあるんですよね。
そうですね、うん、まあ、昔はねそれこそ玄米を食べて、そしてだんだんその精米技術が、それこそ東洋精米機の技術革新のね恩恵でどんどん上がってきて、そして金目米もできてですね、本当に米が栄養価の高い主食にまあなって、ブランドになっていったわけなんですけれども、それともう一つすごいなと思ったのは、その本来だったらその捨てたい捨ててしまうべきものだったのが、今度はそこにこそ本質があるというふうに気づかれて、そしてそれを例えば畑の肥料にするから始まり、動物の飼料にするから始まり、そして人間の栄養の成分、補給する成分として再活用するという、まさに循環のモデルをですね、こう米から生み出したという、ここも大きいですね。
これやっぱりね、循環、こういうその食品のあれを循環させてるというね、農業の循環農業をやってるというのは、これはね、まあ、世界的にも非常に珍しかったみたい。なぜかというとね、たまたまその NHK の外国テレビ、外国向きのテレビでね、それを放映してたらしいんですよね。その国連のね、SDGs を発案してた人がたまたまそれを見てね、それで私どもの会社に来たんですよ。そしてね、こんな素晴らしいことをぜひその国連の本部で発表してくれって言うてきてね、で私はねだいぶ迷ったんだけどね、まあ、私もともと好奇心強いからね、うん、まあいうことに決めて言ってきたんですよ。もうそしたらね、向こうの人言ってて、これ日本では初めてやと、うん、もうそういうね、まあ世の中で珍しいこともまあやるようになったんですよね。
でもそのことがきっかけで、食のその SDGs 循環可能なですね、そのモデルを作っていこうという機運がますますこれ高まったんじゃありませんか。
そうね、まあもともとよく考えてみるとね、 国連が SDGs を言い出したのがまだ数年、4、5年、5、6年前ぐらいだけど、
ね、
よう考えてみたら、私はもうあのこの環境問題でこれなんとかせんといかんと、要するに国連の考えはこのままいけば地球の資源がなくなって代わりにゴミの山ができるじゃないかと、もう人が住めんような、まあ、惑星になってまうじゃないかという、その危機感から、まあ、持続可能な、まあ、あの社会を構築しようという考えでしょ。しかしそういう考えはね、私はもうあの昭和51年の紀淡海峡の海見た時からこんなことじゃいかんと、なんとかせなあかんと思ってんから、我々の方がだいぶある意味先駆者なんやね。で私は国連の人に言って、私の方がだいぶ先輩やでって言って
本当ですね、まあ、ですからね、その SDGs のね、そのまあ、今ねこう当たり前のようにもういろんな企業もしくは公共団体などもですね、掲げて目標掲げて取り組みがあるんですけども、でもきっかけがこの紀淡海峡和歌山のその海だった、そして和歌山生まれ育ちの才川社長のアイデアでこう広がっていった、和歌山からこう発信して世界に広がった、これについてはどうお考えですか。
いや実際ね、日本だけじゃなくて外国でもね、特にあのシンガポールなんかね、あそこ国民の健康にものすごく力を入れてるんやね。それでそのシンガポールはね、ああいうなんか産院、まあ、あの新生児を産む、まあ、いわゆる産院やね、そういう的な大きな病院があるんですよ。でシンガポール人っていうのは大体そこで出産するとか言うてますけども、そこがねその妊婦にねわざわざその金目前を食べされてるんだよね。金目前かローガト玄米かな、あ多分金目前だと思うな。それでもしかもね、妊婦が退院してからでもね、さらにまあその病院からその米をね、あの供給するというね、そういうふうに利用されてるんですよ、うん、やっぱりだから あれですね、この米の価値っていうのはね、本当にすごい価値がある、うん、だからこれ せっかく神さんが作ってくれた米をね、もうかすりしてもでね、うん、でまあ、日本人もほとんど大半は本場の病人か、あるいは本場の病人になる前の未病というね、あ、まあ、健康体やけどなんかあちこち変わりとかいう、これみんな半病人ですよ、うん、日本の国民人はほとんどそんなの、まあ、なってますけどね、本来ちゃんとした米を食べればね、これも防げるはずやと、だからシンガポールなんかよく分かってるんでね、それでわざわざそのあれですよ、妊婦にそれをね食べさせると、うん、まあ、もちろんこれ我々の金目鯛というのはシンガポールだけじゃなくて諸外国ずっと出てますけれどね、まあ、ああいうふうにやっぱり日本の国でもね、私はやっぱりこれ妊婦に一番獲物を食わさなあかんと思うよね、うん、
いや和歌山からですね、この SDGs 世界の健康ですねにも食の健康にもですねつながるような技術、まさに東洋ライスから発信されて広がっていったということがよく分かりました。ここまでは東洋ライスの才川啓二社長でした。社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は2004年に開発した金目鯛について伺います。才川啓二が語る米を変えた60年、持続可能な社会を目指しての5回目をお伝えしました。